どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もう、ということで、今回はですね、フィンランドのお笑い事情、フィンランドのお笑い業界についてお話ししようかなと思うんですけど、今回のテーマが、どうやってフィンランドで芸人になるのか、コメディアンになるのか、このルートがね、いくつかあるんですよね。これ代表的なものについてご説明したいなと思っております。芸人になる方法、フィンランドで芸人になる方法、大きくね、3つあると思うんですよね。1つがスタンドアップ、2つ目が演劇学校、そして3つ目が、SNS ですね。で、ちょっと順々に説明していきましょうか。1つ目がスタンドアップですね。フィンランドでね、いわゆるメジャーな演芸のフォーマット、日本でいう漫才、コント、あとなんだろうな、落語とか、そういうその、いろんなフォーマットがありますよね。演芸の。で、これ、フィンランドだと、メジャーなのは、スタンドアップとコントなわけですね。で、コントの方が歴史長いっていうか、もう本当、コメディ映画とか、それぐらいの時代からこうコントですからね。歴史長いんですけれど、まあ、どっちがメジャーかっていうと、多分今、スタンドアップの方がメジャーなんじゃないかなと思います。いわゆる芸人、いわゆるコメディアンみたいな人たちがやってるのは、スタンドアップの方が多いんじゃないかなと思います。ただこれ1990年代から、フィンランドで普及し始めたものなんですよね。だから後からなんですけど、こっちの方がちょっとメジャーというかね、になってるような感じがあります。で、テレビの MC やってる人も結構スタンドアップ出身みたいな人もいますよというところで、まあだからスタンドアップをやるっていうのが、まあ一つ、まず芸人になるルートですね。で、いろんな、フィンランドにもね、スタンドアップライブハウスみたいな、スタンドアップバーみたいなのが、ありまして。で、いろんなところでライブをやっていて。で、本当趣味的にも多分始められるんですよね。オープンマイクみたいな形で、誰でもどうぞみたいな。もうチケット5ユーロぐらいで見に来てくださいね、みたいなのもあるんで。いろんな場所でやってますと。で、始めて数年ぐらいの人でも、例えば月に下手したら10本ぐらい、そのライブに出たりとか、そういうことやってるんですよね。だから一つ、フィンランドで芸人になるとしたらスタンドアップを始めるっていうのもありますね。で、フィンランドの、まあ、お笑い業界の人口ってそんな多くないですから、そのスタンドアップライブとか出てて、いわゆる数年ぐらいのキャリアの人でも、下手したらライブによっては結構上の人と一緒になったりしてるんですよね。ちょっとメジャーな、ちょっとベテランタイプの、ベテランぐらいの人とも同じライブになったりすると。で、やっぱそういうところでのつながりとかが生まれてくると、キャリアアップのチャンスはあるんじゃないかなっていうところですね。で、あとスタンドアップの業界で、今年の新人賞みたいな、そういう大会もあるんですよ。テレビでやってるとかではないですけど、スタンドアップ業界では今年の新人賞みたいなのがやってて、まあそれで勝つと、やっぱりその、ライブ界隈でも、まあ呼ばれたりとかありますよねってところですね。で、フィンランドのお笑い業界の中で、すごいいいなと思うところが一つありまして、それは、例えばそのスタンドアップコメディアンが、有名な人がテレビ番組とか持ってたりするんですよね。テレビ番組を持ってて、じゃあその自分たちの番組やるときに、その作家として、その番組に関わってんのも、いわゆる後輩のスタンドアップ芸人たちなんですよね。だから作家は作家じゃなくて、芸人が作家として参加して、で、たまにはその番組にちょっとチラッと出たりとか。で、そうすると、この作家として呼ばれてる芸人の人も、たまに他の、例えばクイズ番組のゲストで呼ばれたりとか。こういうですね、いわゆるフックアップ、ラップのヒップホップカルチャーのフックアップじゃないですけど、こう、後輩たちをこう、採用して自分たちのチームに入れてみたいな、こういう流れがね、一応あるんで、そういう意味で言うと、現場でやって、名前を売って、で、先輩とかと出会って、で、そこで、あ、まあ面白いな、じゃあうちの番組の作家入れやとか、俺のライブやるからちょっと前座で出てくれやとか、多分そういうステップアップが、まあ一つありますよね。まあこれは多分ね、本当結構アメリカ式っていうか、欧米ではよくあるパターンなんじゃないかなと思います。で、これが一つ、スタンドアップを始める。で、これは別にもう始めちゃえばいいんで、何の教育も必要ないってところですね。で、もう一つあるのがですね、演劇学校に入るっていうのがありまして、フィンランドの、いわゆる大学みたいなところに、その演劇の学校があるんですよ。で、これがね、倍率の話で言うと、フィンランドで一番難しい大学なんですよ。学部としてね。倍率が高すぎて。で、そこに入ると、演劇の勉強をするんですね。役者としての勉強をするわけですよ。で、倍率高いんで、だから日本でいう東京芸大に入るみたいなね。もう三浪四浪当たり前みたいな。 で、そういうような演劇学校があって、もう本当四浪五浪してみんな入るわけですよね。で、ここに入ると当然役者としての勉強をするわけなんですけど、ここにいわゆるコントやりたいとか、あのコント番組とか喜劇役者になりたいとか、そういう思いで入ってる人たちもいるんですよね。で、ここを卒業した人たちがいろんなフィンランド各地の劇場にいわゆる就職したりとか、その所属になったりとかもするんですけど、結構ね、この演劇学校を卒業した人たちは直でテレビのレギュラーに抜擢されたりとかあるんですよ。実際そのフィンランドの、コント番組があって、これはね、キャラクターを演じて、面白いキャラクターを視聴者投票で選んでって、こう最下位から抜けていくみたいな、ちょっとこうコンテストっぽい、ちょっとファミリー向けなんですけど、コンテストっぽい番組がありまして、そこにも、例えばこの何年か、あの、よく出てる人は、いきなりその、全然無名だったんだけど、その演劇学校を出て、どっかの劇場に所属して、で、ピックアップされて、で、その番組で優勝して、その人の名前はめちゃくちゃ売れてるわけじゃないけど、その人やってたキャラとかは、まあ、割と人気になって、そのキャラで営業に回ったりとか、そういうのはあるんですね。で、実際その演劇の学校なんですけど、そこを卒業した人が、例えばコント番組出た時に、インタビューで言ってたのは、自分は芸人になりたいからこの演劇の学校入ったんです、みたいな。そういうこと言ってて。だから一つ、役者になりたいと思って入ってる人たちもいっぱいいるだろうけど、俳優になりたいと思って入ってる人たちもいるだろうけど、芸人になりたいからこの演劇学校にものすごい倍率だけど参加するみたいな。こういう人たちもいるんですね。で、スタンダップやってる人たちは結構やっぱこう喋りとか、その、アドリブとか、そういう能力たけてますけど、演劇学校出てる人たちは、スキルが高いですよね。例えば、歌が上手いとか、踊りが上手いとか、演技力があるとか、こういう意味で、ちょっとこう違った強みがあるんで、それ見てて面白いなというふうに思うところですね。で、あとね、フィンランドの国営放送とかで、なんていうんですかね、こう若手たちが自分たちで企画を出して、ちっちゃいこうミニシリーズを作ったりとか、そういうことできるんですよね。で、最近公開されてたのは、その演劇学校の仲良し4人組みたいなのが、俺たち4人で何かやりたいよなっつって、そのテレビ局に企画出して採用されて、なんか2分ぐらいのショートストーリーを4本ぐらい、だからまあそんなたくさんじゃないですけど、それをテレビとして作って、それがもういわゆるフィンランドの TVer みたいなアプリがあるわけですけど、そこでもう掲載されてるみたいな。だから演劇学校からパッと直でテレビ業界行くっていうのはあるんです。これ昔もそうで。ほんと90年代ぐらいも演劇学校の奴らが仲良くやって、そこからパイロット版作ってテレビいきなりレギュラーになって、で、それが結構カルト的な人気なコント番組になったりとか、そういうのあるわけですね。だからこれ二つ目が演劇学校。で、大体この二つなんですけど、一応三つ目ってのを強いてあげるとすれば SNS で、これはね、2020年代になってからはちょっと落ち着いてる部分ありますけど、2010年代は、要は YouTuber みたいなものが認識されてた時、され始めた時だったんで、そこで YouTube でコントやってるユニットみたいなのがいくつかあったんですよ。フィンランドでもね。コント動画を作って、それで人気になってるみたいな。で、その何組かが、例えばヒットして映画を作ったりとか、コメディ映画を作ったりとか、それこそまた、フィンランドのテレビ局で、そのチームが考えた、こう、コメディドラマを作ったりとか、そういうのは、2010年代はありましたね。で、今でもあるんですけど、今はどっちかっていうと、こう、いわゆるインフルエンサーですとか、そういうなんかこう、じゃあ、ポッドキャストとかやってたら、ポッドキャストラジオの、DJ ですみたいな、そういう肩書きで出る人が多いんで、SNS からいわゆる芸人っぽい、コントグループっぽい出方をするのは、意外と10年代で、流れ落ち着いてるって感じですね。まあ今でも全然できると思うんですけど、やっぱりこう、10年代の方が、いわゆるこう YouTube でこんなことやってる人たちいるってのは話題になってたんで、まあそういう意味で言うとちょっと落ち着いてるかなって感じですね。やっぱ堅実なのはスタンダップやることとか、演劇学校入ることが、一番なんかフィンランドで芸人みたいな風になっていくルートかなと思いますね。で、やっぱりその、フィンランドに、いわゆる養成所みたいなものは、まあほぼ、まあないものだと思うんですね。スタンダップ協会が、そのスタンダップのこう、講座みたいなやってたりしますけど、それはなんかこうカルチャーセンターがやってる講座みたいなノリで、そこからガチでゴリゴリの芸人になってやろうぜってのは多分そこまでいないんじゃないかなと思うんですけどね。そういう意味で言うと3つですね。スタンダップやってのし上がるか、大学入って演劇の人間としてコメディの道に入るか、それかもう SNS で自分たちでコンテンツを作って届けるかっていう、 まあ、こういうのが3つですね。で、やっぱりその、フィンランド人のね、漫才やってるオホっていう2人組が言ってましたけど、やっぱフィンランドで、コメディやるぞと、お笑いやりたいぞって言ったら、やっぱちょっとこう、鼻で笑われるっていうか、大丈夫かお前みたいな、その、将来のことちゃんと考えてるのかって、やっぱ言われちゃうムードは、まだあるようですね。で、やっぱ日本と違ってすごいコンテストとかがたくさんあるわけじゃないんで、そういう風に思われた時に、いやでも俺はコンテストで決勝行って、いい成績だからっつって、そういう風に見せられるようなものは、まだなかなかそんなないんですけど、で、まあそれはですね、今後、こうやって北欧漫才プロジェクトが、活動を続けていって、フィンランドで漫才を普及させると同時にですね、やっぱいわゆるコンテスト文化っていうんですかね、いろんなコンテストで優勝したらすごいみたいなのは、スタンドアップでも小さい大会がありますけど、より一層こうなんか、一つの選択肢としてね、根付かせていったら、より一層フィンランドの、笑い界が豊かになって、その芸人になるルートに四つ目、ね、漫才やるとかね。で、将来、可能だったらその養成所みたいなのやってもいいかもわかりませんよ。お笑い事務所とかもやってもいいかもわかりませんから、そういう意味でフィンランドで、芸人になるルート、もう一つ新しくね、増やせられたらなと思っております。で、漫才っていう形もね、普及させることによって、芸人の数も倍増しますから、コンビとかね、組まなきゃいけないですからね。で、そういう感じで、フィンランドでは芸人になる方法が、だいたい3つぐらいあるというお話でございました。今後も引き続きですね、北欧漫才プロジェクトの活動であったりとか、フィンランドのお笑い事情について、ここもエピソードでお届けしてまいりますので、よかったらフォローとかね、登録よろしくお願いします。メッセージなどもお気軽にどうぞということでございます。じゃあまた次回のトークテーマでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。